バレー島に弓使い。それから1週間ほどは何事もなかった。小川調査事務所の師匠を名指しした依頼は特になかったので、その間僕らは事務所のバイトから離れていた。師匠とは2回ほど一緒に飯を食べたが、その弓使いに関わる話はしなかった。聞こうとしたが、捜査中と言って教えてくれなかったのだ。その食事のうちの1回は昨年に引き続いて師匠宅でのそうめん祭りだった。師匠は地元の消防団に入っているのだが、そこでもらった大量のそうめんを家で茹でまくるのである。小西もっと食え。中西です。食べてますよ。師匠の部屋の隣に住んでいる卵のようなのっぺりした顔の隣人も昨年に引き続いて呼ばれていた。食料不詳の男だが、ボラアパートの住人なのに加え、この師匠に食料をたかりに来るという強者なので、よほどひどい暮らしをしているのだろうと思われる。今年の夏も暑いですね。隣人は大げさにそうめんをすすり上げながらも正座を崩そうとしない。妙なところで律儀なところがある。対照的に師匠はホットパンツであぐらをかいている。クーラーなどない部屋だ。氷を乗せたそうめんの山は見た目には涼しげだが、みんな汗だくだった。そういえばお二人はいつ頃ご結婚なさるのですか。僕はブホッとそうめんを数本吹いてしまった。この卵男、いきなり何を言うのだ。
いや、よくここへ通ってらっしゃるので、もうそろそろかと思いましたが。
バカじゃねえの、中西この野郎。師匠が字面とは裏腹に冷徹な声でツッコミを入れた。しかしよく見ると鼻からそうめんが出ている。
私の名前は大西ですよ。
あれ、まだなんですか。お似合いだと思いますが。まあ旦那さんの方はまだお若いですからね。大学卒業を待ってという感じでしょうか。
こいつの卒業を待ってたら下手すると私30歳超えるぞ。っていうかそういうもんじゃないからな、こいつは。
はあ、グッジョブだ卵男。名前も毎回違うし、ほとんど何も考えずに喋っている適当男だが、今回はグッジョブだ。
僕は卵男のノルマの皿からお椀一杯分くらいのそうめんをもらってやった。すると卵男は何するんですかとそれを奪い返す。
まだ食えるんですか。
呆れてそう聞くと、
死んでも3日分は食いだめます
とのろのろ箸を動かしていた。その日も結局そうめんだけ食べて解散だった。師匠がいつもに比べてずっとどこか不機嫌そうな様子だったのは、弓使いの操作がうまくいっていないのかもしれない。それもそうだろう。あれだけニュースになって、警察が去年の冬から懸命に捜査している事件なのだ。零細更新所の一バイトの身に過ぎない師匠が急に真犯人を見つけられるはずもない。ただことオカルトやお化けが絡むとなると、師匠はその能力を遺憾なく発揮する可能性もある。警察が犯人を見つけられないのもオカルト地味たことが原因なのだとすると、
乗車券をお取りください、乗車券をお取りください。
おっと、
考え事をしていて乗るバスを間違えるところだった。足をかけた乗車口から降り、サイドミラーでこっちを見ているであろう運転手に両手でバツマークを作って頭を下げる。やがてバスはゆるゆると発車していく。排ガスが雨粒の中に一瞬生ぬるい空気の層を作る。僕は傘を差し直して頭についた水滴を払った。昨日から雨が降り続いている。空はまだ昼間の4時だというのに薄暗い。研究室の友人宅からの帰りだった。いつもは自転車なのだが、荷物があったので濡れるのが嫌で仕方なくバスを使っていた。友人宅は市内の南の方で医学部キャンパスに近かった。バスに乗ってくるとき、途中で医学部の付属病院が見えて少し気分が悪くなった。 師匠が定期的に受診して検査を受けていたことを知ったのは先日のことだった。一体何の病気なのか結局本人に聞くことはできないでいた。住んでいるアパートの方へ向かうバスはこの次だった。バスの停留所には自分一人しかいなかった。ベンチはあったが申し訳程度の屋根しかついていないせいか雨に濡れていて座る気にはなれなかった。傘を差して立ったまま僕はいろんなことを考える。そのほとんどが、いや全てが師匠のことだった。何もかもが気になって仕方がなかった。最近服部さんをやけにからかっていることさえ気になった。まさか服部さんに取られることはないと信じているのだが、あの野郎。師匠が服部調査事務所を作れとからかった時に、その時にはあなたが欲しいなどという思わぬ返事を受けて戸惑っていたことが我がことのように腹が立つ。あの陰険ひょろメガネが、その時には漏れなく僕もセットだこの野郎。そんなことを考えていた時だった。自分の背後に誰かがいた。傘を雨粒が打っている。その音が急に大きくなった気がした。首をわずかにひねると視界の端に灰色のレインコートが見えた。後ろを取られた。とっさにそう感じた。なぜそう思ったのか考えをまとめる余裕もなかった。とにかく自分の中の危険を察知する能力がそう告げていた。振り返ることができない。ダメだ。なぜって後ろを取られたからだ。それだけが脳にアラートを告げている。雨の中周囲には他に誰もいない。目の前の道路を車が途切れ途切れに走り抜けていく。あの女は何者だ。女の声がした。灰色のレインコートは位置的有利をあっさり捨てすっと僕の横に立った。深くフードを下ろしている。顔は見えない。女だ。まだ若い。背は高め。体格はスリムだ。なぜか右手にだけ厚手の手袋をしているが手には何も持っていない。何か妙なものが混ざっている。あいつは敵なのか。最後は独り言のようなイントネーションになり、同時にざわざわと空気がひりつき始めた。尾形が依頼に来た時に感じたあの気配、そして尾形の店ジャガナートで感じたあの寒気のする気配。こいつだ、弓使い。師匠が追っている連続通り魔事件の犯人。それが直感で分かった。師匠、こいつはダメだ。足が震えて涙が涙腺の奥から湧き出てくる。こいつは無理だ。生身の人間にどんな心霊スポットでも味わえないほどの恐怖を覚えた。チリチリとうなじの毛が焼けるようなそんな恐怖。お前こそ何なんだ。そんな言葉が喉から自然と漏れ出た。自分でも驚いた。恐怖は麻痺してはいない。ただその奥から別の感情が湧いていた。これがオカルトハイってやつか。ブレーキペダルの100分の1しかない大きさのアクセルをわざわざ踏んだようなものだ。レインコートは首を少し傾け考えるような素振りを見せた。そうしてゆっくりと口を開いた。敵になるかどうかはわからない。それを見極めた時には私は犬死にだ。犬死に、確かに聞こえた。レインコートはフードをずらしながらまっすぐこちらを向いた。下げられたフードの奥の素顔が雨の筋の向こうに見える。短く切り揃えられた前髪が濡れて額に張り付いている。右目のあたりを大きな引きつり傷が覆っているのが見えた。右目は完全に潰れていた。鼻筋が高く整った顔立ちをしていたので、その部分が余計に目立って見えた。 僕は正体不明だった相手の顔を見たことに興奮していて、自分の顔も相手に見られたことを完全に失念していた。傘を握る手が緊張した。今この傘を振り下ろし、フードの奥の顔を叩けば、僕のそのわずかな殺気を塗りつぶすようなどす黒い害意が周囲を包んだ。空から落ちる雨のその一粒一粒がその濃密な空間で緩やかに動いている。
邪魔をするな。邪魔をしなければ私は犬死にだ。この街を。
レインコートの人物はつぶやきながら手袋をした右手でフードを掴んで下ろし、顔を背けた。そしてゆっくりと車の流れと反対方向へ歩き始めた。僕はその姿を見送ってから自分が息を止めていたことに気づいた。思わず座り込みそうだった。濡れた靴の先を見つめて、これが現実だったことを確認する。
私は犬死にだ。
どこか文脈に沿わないその言葉が頭の中でガンガンと大きな音を立ててリフレインされていた。
奴に会った。
僕はその日の夜、師匠の家で報告をした。お前こそ何なんだと言ってやったことを特に強調して。
言ったんです。
喉元すぎればというやつで、あれほど恐怖におののいた体験だったというのに、師匠の前では強がって見せたのだった。
弓使いか。目撃証言と背格好は一致するな。何よりお前をつけていたってところがピンとくる。
なぜですか。
私だと隙がないからな。
師匠は腕組みをしてさも納得したようにうなずいている。
それにしても完全にこっちはマークされてるな。最初に尾形をつけ狙った時は殺気を出しっぱなしだったのに、私たちに気づいてすぐ引いただろう。次に尾形の雑貨屋で襲撃してきた時は直前まで殺気を消していた。今日に至っては背後を取るまで全く気づかせなかった。こいつは手ごわいぞ。
手ごわいってことはその背後を取られた僕が一番感じている。思い出してだんだん涙が出そうになってきた。
今もいるんじゃないか。
師匠はそわそわしてアパートの玄関から顔を出して外を伺った。
うなーんと師匠に懐いている野良猫が部屋に入ってこようとして、しっしと追い払われていた。
さっき言ってな、2種類あるんだよ。
師匠はあぐらをかきながらそう言った。
こういう。
きっと鋭い目つきでにらみつけてきた。体は重心が前がかりになって今にも襲いかかってきそうな感じを漂わせている。
視覚的にわかるやつとな。あと一つが。
おい、あっち向け。
師匠は僕に壁の方を向かせた。
こんなやつだ。
師匠はそう言って黙った。僕は壁を見つめたままじっとしていた。一体師匠は何をやろうとしているのだろう。ちょっと振り向いてみようか。そう思った瞬間、背中に刃物が突き立てられたような感覚があった。
あ
っと驚いてとっさに振り返って壁を背に身構えた。師匠はさっきと同じ格好であぐらをかいたままだ。背中に手をやってみても刃物など刺さっていない。
何ですか今の。どうやったんですか。
目に見えない殺気を出したんだよ。
師匠は原理を説明してくれた。
いいか、目の前の人間を殴りつけるつもりでじーっと見るんだ。これから繰り出すパンチの軌道をリアルにイメージする。
そのイメージがマックスに高まって、もう殴るって瞬間に体だけは動かさないでいる。実際に殴る時の運動神経の伝達物質をギリギリでフェイクに切り替えるんだ。これをひたすら練習していると、自分でも完全に殴ったって思っても、なぜか体が動いていない瞬間が来る。その境界が曖昧になってきたら、こっちを見ていない相手にも殺気が伝わることがある。
幽体離脱みたいなもんだな。相手次第だ。
鈍感な奴ならこっちが完璧にこなしても何も感じないだろう。
うなーん
と玄関のドアの外で猫が鳴いている。師匠はそちらを見つめ短く呼吸を繰り返している。次の瞬間猫はフギャギャーと叫んで逃げていこうとかした。僕には隣にいる師匠が立ち上がってドアを蹴るという映像が現実の光景と一瞬重なって見えた気がした。
かわいそうですよ。
僕がそう言うと師匠はあいつこないだ暑くて窓開けてたら晩飯の焼き魚くわえて逃げたからな。武道の達人が至る境地もこんなものなのだろうか。僕は目の前の師匠がますます現実の世界と異なる場所へと足を踏み出したような気がして目の前が暗くなった。あの弓使いが出している殺気はあれは異常だ。人間というより悪霊とか殺気そのものの存在が出しているようなそんなレベルだ。あれは本当に人間なのか。師匠は何度か繰り返した。そんな呪文を口にした。吹き出すイメージが他人の現実まで侵食している。あれにとらわれたら人間はどうなる。ブツブツと言う。邪魔をするなって言ってましたよ。一応もう一度言ってみる。こんな脅しでやめる師匠ではないのは重々承知しているが。あ、そういえば変なこと言ってたな。なんだっけ。邪魔をするな、邪魔をしなければ私は犬死にだって言ったんだったか。
はい。
あとお前たちの敵になるかどうかはまだわからない。それを見極めた時には私も犬死にだって。
思い返してもよくわからない言葉だ。肯定的な表現の後で犬死にというネガティブな言葉が来る。文脈が変だ。単にすごく弱気とも取れるが。
犬死にね。なんで死ぬんだ。
師匠は顎を右手で押さえて首をかしげている。
もう一回再現してくれ。
師匠のリクエストで僕は立ち上がった。隣には傘を差すふりをする師匠。あのバス停でのやり取りをできるだけ忠実に繰り返した。
邪魔をするな、邪魔をしなければ私は犬死にだ。この街を。
最後は聞き取れるかどうかという声でブツブツと言ってフードを深くかぶるポーズをとって傘を差す師匠に背中を向けた。
こんな感じですけど。
振り返ると師匠の目が輝いている。
この街を浄化する。
師匠は叫んだ。
そう言ったんだなお前は。
師匠は僕には聞こえなかった最後の言葉を見えない相手に向かって叫んでいた。
犬死にじゃないぞ。
僕の肩を両手で掴んで揺さぶった。
え、何ですか、どういうことですか。
戸惑う僕に師匠は笑って言った。
犬死にじゃないんだ。そいつは犬死にんって言ったんだよ。
どうだ。そんな顔で師匠は僕を見つめていた。次の日は晴れだった。ようやく雨模様も一段落といったところか。僕は師匠に連れられて JR で日本西に行ったところにある町に向かった。二人とも背中にバットケースを担いでいる。草野球でもしに行く途中という風情を出すためにお揃いの野球帽までかぶって。なお野球帽は師匠の趣味で阪神のものだ。師匠のバットケースには愛用の金属バット、そして僕のバットケースには脇差しが入っている。春に刀剣愛好家の依頼を受けた時にもらった保存鑑定書付きのやつだ。
邪魔をするな
と、すでに数人を殺傷しているかもしれない相手からそう警告を受けたので護身用として持ち歩くことになったのだ。
こういう持ち歩き方をすると脇差しが痛むんですけど。
じゃあ腰に刺していくのか。
即職質受けますよ。 なら仕方ないじゃないか。背に腹は変えられないが、そもそもこうでもしないといけない恐ろしい相手にまだちょっかいを出そうとしているのが正気の沙汰じゃない気がする。だいたい弓を使う相手に金属バットと脇差しで対抗できるのだろうか。なんかこう盾的なやつの方が良くないか。ブツブツ言いながら師匠の後をついていくと、古い日本家屋が並んでいる通りにその家はあった。宮内という表札が出ている。いやあ、いらっしゃい。迎えてくれたのは短く刈り揃えた白髪の男性だった。黒縁メガネをしていて柔和な印象を受けた。退官してからめっきり人が訪ねてこなくなってね。研究室の学生たちなどついぞ顔を見ない。冷たいもんだ。顔を見せに来るのはゼミにいたわけでもない君くらいだ。宮内氏はそう言って僕らに座布団を勧めた。書斎は本だらけだ。そこら中に散らばった本屋や雑誌を少々整頓しないと、座る場所の確保も難しいありさまだった。そうだ、お茶お茶。こないだのあれはどこに行ったっけかな。宮内氏は書斎と地続きになりかけている台所でしばらくガサゴソとやっていたかと思うと、ようやくお盆に3人分のお茶を乗せて戻ってきた。女房にようやく愛想をつかされてな。まあよく持った方だと思うよ。宮内氏はうちの大学の元教授で日本史研究室に所属していた人だった。3年前に退官してからは郷土史家という肩書きで好きな研究を続けているらしい。ほう、犬死人か。そう言って立ち上がり、ダンジョンのようになっている本棚から一冊の大きな本を取り出した。そしてあるページを開いて僕らの前に広げた。洛中洛外図とある。説明を読むと、京都の祇園祭りの神輿の行列を書いたものらしい。これが犬死人だ。刺すところを見ると、神輿の先頭で棒を持って歩いている6人の男がいた。甲冑を身につけ、頭には白い布を巻いている。神の人と書く辞人は、神社に仕えて雑役を行う余竜度のことだ。中でも祇園社などの大社に仕える辞人の中には犬辞人といって、境内や道々の死骸を清掃する役目を与えられた人々がいた。彼らはまた祭礼の警護を割り当てられ、こうして神輿の先駆けの役を行うこともあった。汚れに触れる仕事、武家社会における得た否認の否認の役割ということですか。まあ大雑把に言うとそうだな。犬死人のことをつるめそと言ったりもする。つるめそですか。じっと聞いていた僕はその響きが面白くて口を挟んだ。彼らはまた弓のつるをね、売り歩いたんだ。その時の掛け声が、つるめせーつるめせーって転じてつるめそ。弓、ここ最近のキーワードがここにも出てきてドキリとする。で先生、今日お伺いしたのは京都の犬死人のことではありません。この大市で犬死人と呼ばれていた人々のことです。ほうほう、よく知っとるな、大したもんだ。うんうんとうなずきながら、宮内氏はまた本棚のダンジョンから本を抜き出してきた。古い郷土史のようだ。大市では古来より二条神社が中央に伝と構えていて、神職以外でもその神域に携わる職業がいくつかあった。その一つがこの犬死人だ。本には白黒の写真で奉仕のような格好をした人物が弓を構えている様子が写っている。周りにはにぎにぎしい和装の人々が遠巻きにそれを見ていて、神主らしき人もいる。洛中の犬死人との関連はよく分かっていないが、この大市でも似たような役割を果たしていた人々がいたんだな。洛中と少し違うのは、こうして弓を持って汚れを払うより より洗練された職能を持っていた点だ。どうやらその古い写真は神社の祭りの始まりに際して汚れを払う神事を執り行っているところらしい。戦後二条神社の大祭が縮小していく中で犬死人の役割も終わった。確か20年くらい前に記念の祭りがあった時に汚れ払いの弓神事が催されたのが最後だと思う。写真はあったかなぁとつぶやきながら宮内氏は雑誌が詰め込まれた書棚を引っかき回し始めた。先生、その我が王氏の犬死人ですが、京都と同じように死骸の清掃を行うこともあったんですか？結局写真は見つからなかったようで、宮内氏は残念そうに首を振った。王氏の二条神社周辺で死骸の掃除をしていたのは犬がつかない辞任だ。犬辞任はあくまで弓を使う汚れ払いの職能集団だった。そこで宮内氏は急に声を潜めた。いいかね、これはちょっと怖い話だがね、彼らは近代以前弓を持って神社支配地を練り歩き、あることをして回っていたと言われている。その話を聞いて師匠の顔色が変わった。僕もゾクリとした。師匠は警察がたどり着けなかった弓矢での連続殺傷事件の犯人に通常の捜査とは全く違う方向からたどり着こうとしているのが分かったのだった。先生、その20年前に弓神事をしたのは誰か分かりますか？
ああ、分かると思う。鳥居博一さんといって、今はいくつになられたかな、80歳にはなっていないと思うが、私が以前調査した時にはこの犬死人の一族で今も家系が残っているのはこの鳥居さんの家だけだった。鳥居流という弓術を代々教えている今もご宗家のはずだよ。古くからの知り合いだというので師匠は無理を言って面会のアポイントを取ってもらった。宮内さんの教え子の方ならということで、早速明日訪問させてもらうことになったのだ。お礼を言って宮内氏の自宅を自居する際に師匠はふと思い出したように言った。
そういえば先生、先週だったか東の方で馬塚の遺構が見つかったっていうニュースがありましたよね。ご覧になられましたか？
ああ、あったね。
あの映像でちらっと映っていた剣があったでしょう。宮内氏はそこで今日初めて不快そうな表情をした。
ああ、あれはバレエ刀ではないでしょうか。
さて、快活だった口調が鈍った。
引退してからは余計なことは言わないようにしているんでね。
師匠はそんな宮内氏の様子をじっと見つめながら言った。
あの発掘で説明していた人は埋蔵文化財センターの人ですか？
やがて宮内氏は罰が悪そうに口を開く。
三島君はね、少々軽率なところがあるよね。まあ怪力乱人を語らずってね。桑原、
それから宮内氏は引退した身だからという言い訳めいたことを繰り返して僕らを送り出した。僕は最後の宮内氏の様子に納得のいかないものを感じながらも、師匠がそれなりに満足げだったので留飲を下げた。帰り道、バレエ刀って何ですかと聞いてみたが、師匠からは返事はなかった。やはり納得していないらしい。
つくづく探偵体質だね。
僕はため息をついた。翌日、待ち合わせの時間に師匠は綿飴を食べながらやってきた。
まただ。いつもどこでこの綿飴を手に入れているのだ。
僕の知る限り、この周辺にいつでも綿飴を買える場所はない。師匠の七不思議の一つだった。七つどころじゃないけど。
どこで買ってるんですそれ？
うん、また生返事だ。
で、手に入れた？
はい。
僕は師匠に頼まれていたものを差し出す。
世帯主は鳥居弘和、妻敏子、長男翔太、長男の妻英子、長男の長男正和か。
頼まれていたのは鳥居家の住民票だった。どうやって手に入れたかはちょっと言えないやつだ。これもこの更新所業界に足を突っ込まなければ知ることのなかった手口だ。
なんだ、戸籍も王子なら戸籍謄本も取ってこいよ。気が利かないな。
出がけに急に言うからでしょ。戸籍の方は高いんですよ。お金が足りなかったんです。建て替えた住民票の写しの代金も経費で返ってくるんでしょうね。
経費？これは別に小川調査事務所の仕事じゃないぞ。
え、これ自腹かよ。
僕は呆然としてニヤニヤしている師匠を見つめた。
そりゃ確かに僕が好きで手伝ってるだけですけど。
ブツブツ言いながら大学の構内から自転車を発進させた。後ろに師匠を乗せた二人乗りだ。師匠は後輪の車軸に足をかけた立ち乗りである。そして今日も僕らは護身用のバットケースを持っている。師匠の方はともかく、僕のは職質されたらアウトなのでドキドキしっぱなしだ。
そういや、お前単位は取れてるのか。
まあぼちぼち。これだけ師匠に付き合っていたら果たして卒業まで何年かかるのだろうか。最近ちょっと将来が不安にならないでもない。とりあえず一流で収めたいとは思っている。
30歳にはならないように。
ずいぶん気が長いな。
いや、あなたの年齢がですね。
そう言おうとしてもごもごした。
自転車を漕ぐこと20分余り、駅前の大通りを東へ東へと進み、古い民家の立ち並ぶ元の城下町のあたりにたどり着いた。
鳥居、ここだな。
師匠が大きな門についた表札を読んだ。なかなか立派な日本家屋だ。門にあったチャイムを鳴らしてしばらく待つと、右手側にあった木戸が開いて、背の高い老人が姿を現した。
どうぞこちらへ。
案内されるままに木戸をくぐると、その先には石畳が続いていて、奥に大きな道場のような建物があった。道場の玄関は家の前の角を曲がったところにあったらしい。道場の中に入ると建物が半分切り取られたようになっていて、屋根がない方には運動場のような土の地面が伸びていた。その向こうには砂が盛られていて、目玉のようにぐるぐるとした模様の的が据えられている。道場の板の間で座布団を勧められて僕らは座った。向かいの老人は袴姿で座布団もなしに正座をしている。背筋がピンと伸びていて、身体の正中線に鉄の芯でも入っているかのようだった。
鳥居です。
鳥居弘和、78歳、世帯主、住民票の記載ではそうなっていた。師匠は郷土史のフィールドワークをしている学生で、宮内元教授から紹介を受けての来訪であることを告げた。
昔は宮内さんもよくいらっしゃってましたよ。
痩せぎすではあるが、ニコリと笑う姿は年齢を感じさせない爽やかさだった。
犬死人だなんて今では知る人もほとんどいない名前です。
先祖代々二条神社の聖域をお守りしてきたこのお役目も私の代で終わりでしょう。いえ、もう終わっているのでしょうね。
寂しげな口調ではあったが、表情はさほどではなかった。すでに自分の中で消化し終えたことなのだろうか。
この弓道場も先細りでしてな。若い人には弓道自体人気がないようで、今では古くからの門弟が数人いるだけです。私の子供の自分にはここいらにも掛け弓をする賭場がありましてな。この道場も賭けに勝てるよう腕を上げたい不心得者たちでにぎわっていたものですが。
鳥居流の看板ももう近々下ろすつもりです。
鳥居氏は静かにそう告げた。
師匠はかつての犬死人が執り行ったという汚れ払いの儀式のことを尋ねた。道場の壁にかかっていた大きな弓を手に取って、鳥石は僕と師匠のためだけにかつての弓神事の作法をいくつか見せてくれた。ゆったりとした動きの中、祈りの言葉を上げながら鳥石は数歩歩いては弓を引き、また数歩歩いては弓を引くということを3度4度と繰り返した。いずれも矢はつがえなかった。弓の音です。この音で魔を払うのです。それが犬死人の作法なのだという。ビンと鋭い音が空気を震わせるたびに何か引き締められるような、そんな感じがした。大昔は矢も使ったと聞いていますが、師匠が口にしたその言葉に鳥石の顔色が変わった。宮内さんがおっしゃっていたのですか。鳥石は弓を引いた姿勢のまま厳格な口調でそう聞き返した。平安、鎌倉、室町、かつての日本では空き地や側溝、その辺の道端に死骸が転がっている風景が当たり前でした。師匠は老人の横顔に話しかける。墓を作る財力のない人にとって、そうした道の端や河原などに死体を位置する風葬、一葬は一般的な行為でした。また乳幼児などは高い身分の家の子女であってもまだ人とみなされず、一葬をされるケースもあったようです。もちろん生き倒れた者も弔われることもなく、その死体は雨ざらしのままです。その死体が土に還る前に掃除される場合もあります。豪族や貴族など高貴な家柄の人が通るときや、神社の大祭があるときなど、道々の汚れを払う必要がある場合です。京都などでは神社地でそうした死体清掃を行う犬死人と呼ばれる人々がいました。ビン。静止していた弓がそのしなりを運動エネルギーに変えて力強く跳ねた。鳥石の鋭い視線は屋外に構えられた的のあたりに向けられたままだった。そしてこの町にもまた犬死人と呼ばれる人々がいました。京都のそれと違うのは、より汚れ払いという儀式性に特化された集団だったということです。京都の犬死人は鶴目瀬鶴目瀬と弓の弦を売り歩いたそうですが、この地の犬死人は市中を歩く際、弓と矢を持っていました。僕はハラハラしていた。明らかに鳥石は気分を害している。そして師匠はそれを分かっていて、なお火に油を注ごうとしている。二条神社の神域を守るため、汚れ払いを行うためです。しかし彼らは死体清掃で手を汚すわけではありません。彼らが払う汚れは遺棄された死骸そのものではなく、そこから発生する二次的な汚れ、つまり悪霊です。鳥石は構えを解いた。体から力みが消え、ただ立って僕らの方を向いた。そして先を促すようにうなずいてみせた。死後道端にさらされた遺骸が世を恨み、他者にたたりをなす悪霊を生ずる前に、この地の犬死人は弓矢でうがったのです。その骨を、クロノス衝動という言葉があります。遥か過去、アウストラロピテクスなどの初期の人類から存在した遺体を破損する行動原理のことです。埋葬する意図ではなく、遺体をただ切断し分割し石で潰す。近親者などによる儀礼的なカニバリズムもまた人類の初期から存在するクロノス衝動の一つです。石片で傷をつけられた人骨は世界中で見つかっています。人は怖いのですよ。死が、未だに経験しない自らの死が怖くてたまらないから、死をさまざまな角度から発見するのです。犬死人の打った矢は遺骸をうがち、骨に傷をつけました。
その刻印は汚れを払い、意外から悪霊を生じさせない聖なる印です。汚れ払いの名のもとに弓に矢をつがえ、市中を歩くことを許された集団、それが自式化される前の本来の犬死人の姿です。師匠は最後まで淡々と説明した。昨日宮内先生に聞かれた話はここまで詳しくもなかったし、辛辣でもなかった。師匠は自らの知識で補足して類推して、それを鳥石にかつての犬死人の子孫にぶつけたのだ。
古い話ですよ。私にも本当のところはわからない。
鳥石は壁にかけられたいくつかの弓を順に見上げた。一番高い位置にある弓掛けだけがぽっかりと中身が空いている。その上には神棚が備えられていた。老人は目を閉じてゆっくりと首を振った。
いずれにしてもそんな名前は私の代で終わります。息子もその子供も弓など興味を持たなかった。この道場ももう閉めます。我が家では誰も弓を持つことはないでしょう。
さてそろそろ私も疲れました。鳥石はそう言いながら右手で自分の肩を揉んだ。
この年では弓を引くのも一仕事でしてな。
あ、そろそろおいとまします。僕は空気を読んでそう言った。本当はちょっとどんなものか弓を引かせてもらいたかったが仕方がない。明らかにもう潮時だった。腰を浮かせ道場の隅に置いていたバットケースを手に取ったとき、まだ座布団の上にどっしりと座ったままだった師匠が口を開いた。
去年の冬から世間を騒がせている弓矢を使った連続通り魔事件をご存知ですか。
びっしりと空気にひびが入った。老人の目つきが再び鋭くなっていた。
ありましたかね。それが何か。
このタイミングでそれを口にするということは犬死人の子孫であるというだけでこの人を通り魔扱いするのに等しい。
いくらなんでも面と向かって言うなんて失礼すぎる。
僕は師匠を止めようと師匠のバットケースを抱えて乱暴に差し出した。
もうおいともしましょうね。
うるせえ、何のためにここに来たんだ。師匠はバットケースを振り払い、なおも老人に食い下がった。
犯人に心当たりがあるんじゃないですか。
さてあれは要求ではなかったですかな。私にはさっぱり心当たりもありません。
いえ、要求、暴眼ではありません。和球ですよ。世界最大の弓である和球の雄大さ、それこそがこの事件にふさわしい形です。汚れ払いには和球こそふさわしいのです。
帰れ。突如老人は一喝した。僕は心臓が飛び出るかと思った。
もう出て行きなさい。
口調を改めたが態度は硬直化していた。師匠はしばらく老人と睨み合っていたが、やがて腰を上げた。
私は本当は宮内先生の教え子ではありません。嘘をついて紹介してもらっただけです。
僕からバットケースを受け取りながら師匠はそんなことを言った。鳥居老人を怒らせてしまったので、紹介してくれた宮内氏への配慮なのだろう。
怪物と戦う者は自ら怪物になることを恐れなくてはならない。
道場から出るとき師匠はニーチェの言葉を口にした。険しい顔で腕組みをして見送る。鳥居氏には聞こえなかっただろう。それは犬死人の一族のことを言ったようだったけれど、僕には師匠が自らに言い聞かせている言葉にも聞こえたのだった。